もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
52歳です。
52歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
55です。
55。お子さんは？
2人います。上が娘で21ですね。
はい。
下が19の息子です。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか。
夫婦関係の解消について。
どういうことですか。もう離婚決意してるってこと。
いや、ちょっといろいろ経緯がありまして、離婚に至った際にですね、ちょっと自分の立場がどうなるのかなっていうところをお伺いしたいなと思いまして。
あ、そうですか。
はい。
離婚に至ったあなたの気持ちはどういうことなんですか。
コロナがあった時に、
ねえ、
県を横断して通勤してたもんですから、
はい、
女房の方から感染源になるっていうような話でですね、
はい、
当時私が勤務してたところのですね、には私の実家がありまして、そっちから通ってくれというような話になったんですよね、
はい、
ですからその時から別居みたいな感じになってるんですよね、
はい、
でその翌年私転勤の事例が出まして、また別の他県の方にですね、職場が変わったんです、
はいはい、
でその際女房子供がいるところから通えはできる距離だったんですけれど、コロナの時にね、女房の言ってることが納得できなかったもんですから、単身赴任の希望を職場の方に出したんですね、私は、
はい、
で結局単身赴任して今が4年目とかっていう感じになってて、
今4年目。はい。
コロナの1年から合わせると5年ぐらい離れてるもんですから、夫婦間というのは成立してないと思ってるんですけれど、それで今回の相談なんですけど、私としては離婚っていう方向で今後進めていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
実は私の方に少し支えになってくれてる異性の方がいまして、
はい、それでこの支えになっている人はいつ知り合ったんですか。
それはもう15年ぐらい前ですかね。
15年前、ね、だいぶ前ですね、
はいはい、そうですね、だいぶ長いお付き合いになるんです。
とあなたが単身赴任する前から、支えになっている人はいたわけですね。
あ、そうですね、私としては支えになってる異性の女性がですね、その人と一緒になりたいとか別にそういうふうに思ってるのがその離婚したいという理由ではなくて、それをさておいても女房とのその婚姻関係をやっぱり解消したいと思ってるんですね。
ああ、そうですか。あなたの中ではもう婚姻関係を解消したいという気持ちははっきりしてるわけです、
はいはい、でそれは別にその支えになってる異性がどうのこうのっていう話ではなくて、それがあってもなくてもですね、そういうつもりではいるんですけど、今後その離婚の方に向かっていくにあたって、実際その支えになってる異性とは男女関係にあるもんですから、多分自分が不利になるんじゃないかなというふうに想像してるんですけど、その辺をですねどういう形で処理していったらいいのかなっていう。
わかりました。要するにあなたはもうすでに今、奥さんとは別れる方向で気持ちは決まっているけれども、離婚するに際して10年以上前から付き合っている人がいて大変不利になるんじゃないかということですね。はい、わかりました。今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、もしもし、お世話になります、すいません。
はっきり言ってですね、かなり虫のいいことをおっしゃってるように思いますよ。わかります？ご自分で。
いや、わかるんです。
はい。もちろん不利と言えば不利。つまりあなたが原因で、これは離婚になると思いますよ。
はい。
で、しかももうあなたはその自分としては5年前からね、もう別居も同然とか、もう夫婦関係はもう破綻みたいなことをおっしゃってましたけど、それのことを奥様がそう思ってたかどうかについてね、話はしてないでしょ。
してないです。ただ円満だとは思ってないと思うんですよね。
はい。
女房の方からうまくいってないような話は、少なからずなんとなくすることもあったんですけど、
はい、
別にね あなた暴力振るう人間でもないし、
はい、
仕事してお金も入れてるし、
はい、
女がいるわけでもないし、
はい、
っていうようなことをですね、
ええ、
言うわけですよ、女房は私に、
はい、
ですから理由がないっていうところで困ってたりするんです。
はあ、それは離婚したくないって言われてるっていうことですよね。
いや、そうなっちゃうんですかね。
そうなっちゃいますでしょ。それ以外の結論をどうやって今導いたらいいんでしょうか。
いや、
そのまあ女もいないしっていうのはね、それはまあ
鎌をかけられてると思うんですけど、
鎌をかけてると思いますよ。
はいはい、はい、もちろんそうです。
女がいるから離婚するっていうカードは奥さんにしかないのでね。
はいはい、
奥さんがそれを切らないってただただ当てこすりを言うだけだっていうふうに決めてれば、
思うんですけどね、
はい、もうそれはどうしようもないですよ。
ですから私には理由がないってことになりますよね。
それで別居が5年とかおっしゃってるわけでしょ。
はい、
そんなのね、別居じゃないですよ、単身赴任は。
別居じゃないですか。
別居っていうのは婚姻関係が破綻して夫婦としてやっていけないので別居しましょうっていう話になってから5年とか6年とかね、そういう数字を考えるんですよ。
じゃあこれは別居じゃないんですね。
ないです。まあはっきり言って笑い事です。そんな考え方は。
そうですか。
はい、少なくとも20年ぐらい夫婦生活をやっておられるわけでしょ。
いや、そうなんですけど、
はい、
単身赴任する前から、
はい、
正直あんまり成立してはいないんですよね。
いや、それはね、あなたはそう言ってらっしゃるけど、うん、まあ、一般論みたいなことを申し上げて不愉快かもしれませんけど、一般論として男の方はね、女性ができるとね、振り返ってみれば妻との間はダメだったみたいなことをおっしゃること多いんですけど、向こうですから、
はい、そういうことになっちゃうんですかね。
なります、
はい、
しかもこのね、その支えになってる方は15年前からずっと支えてくれてたんですか。
はい、
じゃあ単身赴任する前からずっと続いてたってことですか。
あ、いや、またこれも勝手なこと言ってるようなんですけど、単身赴任してちょっと慣れない環境になってからですね、
はい、
私としては支えてくれてると思っただけで、
いよいよ、まあ、その前から男女の関係があったってことなんです
ね。あ、そうですね、
はあ、はい、まあ、ずっと継続的に続いてたってことなんですか。
ただ私のその結婚生活を終わりにしたいっていうことに彼女はあんまり関わってないんですよね、気持ちの中で。
まあいいですけど。
で、それで離婚っていうところに向かうにあたって、まあ、私の気持ちは関係なく事実としてそういうことがあるわけじゃないですか。
そういうことっていうのはどういうことですか。
男女関係ですね。
あ、はいはい、
だからそれが私にこう不利に影響してくるだろうなっていうことを思ってまして、
はい、
それがどれぐらい不利になるのかなっていう。
まあそれね、奥さんの方が気づいて、
はいはい、
奥さんがその損害に対して応分の賠償をしてもらいたいと、
うん、
お考えにな
る、慰謝料っていうことですか。
そうですね、
はいはい、
だからあなたと相手の女性に対して慰謝料請求権があるわけですから、まあその分は不利になりますよね。で、まあ離婚すれば当然ね、財産分与で財産半分持ってかれてしまうということもご存知ですよね。だからその上にさらにあなたは慰謝料払わなきゃいけないと、そういうことになるということですね。
なる。
それはあなたでも不利になってもしょうがないんじゃないですか。だってもう15年間もずっと奥さんを欺いてたってことでしょ。
そうなりますね。
なりますよ。まあ、あなたはそのなんとなく私は悪い夫だなと思いますけど、まあ、それは置いたとしてもね、
はいはい、
若干ね、覚悟が足らなすぎませんかね。
覚悟、
はい、今時まあ不貞はよくあることですけどね、それでもまあそれなりの始末のつけ方っていうことがあるわけですから、そういうことに対してものすごく物事を軽く考えて、しかも、まあ、あなたの行動によって家庭を壊される人たちのことをほとんど考えてないなっていう感じがしてね、
うん、
あなたがよろしくない夫であるということをさらによろしくないように見せてますね。
はい、
そう思いません。
思います。
だったらもう少し誠意のある態度をね取ったらどうなんでしょうね。まあ、私たちへのご相談もね、なんとなくごまかし気味に言ってるなっていう感じがしてましたけど、
はい、うまく言えないんですよ。
うまく言えない割にはね、単身赴任が妻が言ったからやったんだみたいな言い方になってたりとかね、それはちょっとおかしいなと思うんですけど、何でも奥さんのせいにしながら物事を説明してるなと思うんですけど、
先生のおっしゃる誠意っていうのは 例えばどういう感じ。
いや、なんかその不利になりますかなんて聞くこと自体がおかしくてね。
はいはい、あ、はい、
それは不利は引き取らなきゃいけないことでしょう。
それは承知してるんです。
でもちろん罵詈雑言とかね、時にはまあ中にはカッとなって手を挙げちゃう奥さんなんかもいますけど、それは耐え忍ばなきゃいけないぐらいのことやっちゃってるじゃないですか。
あ、でもそこまで情熱ないと思うんですけどね。
まあ、それはなんかいいように解釈してますよね。わかりませんよ、そんなのその場にならないと。だってそのね、あなたへの愛情とかじゃないんですから。妻としてメンツを潰されたっていうのは大変大きな怒りのもとですよ。
あ、はいはい、そうですね。
はい。だからそういうことでカッとなって奥さんがむしゃぶりついてきたぐらいのことは耐え忍ばなきゃいけない身の上ですよ。
あ、はい、
でその上で平謝りでしょう。
平謝り、
はい、こんな始末をしでかして、
あ、はい、
だから土下座して離婚してくださいってお願いしなきゃいけないぐらいのことじゃないですか。
あ、はい、
だけどなんか言い訳して、いや単身赴任もお前が言ったからやむなくなったらこうなったみたいなことを言ったりして、後からその女性とはもっと前から付き合ってたなんてことがバレたりして、ますますひどいことになっちゃうっていうような道筋も容易に浮かんじゃうんですけど。
いや、ごめんなさい、ちょっといいですか。
はい、
私その相手がいるからとかっていうことでもないんですよね。
その言い方はね、さらにね、あなたの不誠実さを際立たせてるんですよね。15年もね、妻子がありながら関係を持ってる女性がいて、例えばね、その女性のためにもう自分はね人生を捨てなきゃいけないぐらいの思い入れがあるので、その女性のために家庭を捨てる覚悟ですって言ったらね、
はい、その方が救われますか。
まあ、その方がある種の誠実さは感じないでもない。それは奥さんは怒るかもしれないけどね、人間としてはその方が誠実な感じがしますけど、
確かに。
あなたはどっちに対してもひどいですね。
その通りだと思います。
認められ
てしまう。自分のことしか考えてないっていう。
そうでしょうね。そう思いますよ。
はい。はい、
そんな自分のことしか考えてない不誠実な人がうまく切り抜けられるって、それはちょっと考えがたいですね。
はい。
だからもう思いっきりひどい目に遭えばいいなって思われちゃうんじゃないでしょうか。
わかりました。
はい。
大坂先生に厳しい意見いただきましたけど、どうですか。
よくわかりました。
あなたマザコンということはないんですか。
あると思います。女性に甘えてる人間だと思います。
だから支えてくれてる人っていうのはね、
はい、
10年も前から付き合っていたってことを言ったでしょ。
はい。
女性がいないとあなた自身が少し持たないんじゃないの。
そうです、うん、はい、
だからあなたの心を支えてくれる人っていうけれども、
ええ、
むしろあなたの存在を支えてくれる人なんですよ、心も体も。はいは
い、その通りだと思います。はい、さっき大迫先生には言いましたけど、私その女性が大事なんだと思います。
だからこれは支えてくれている人っていうの方を選んで、申し訳ないと思って離婚の方を成立させることの方がみんなのためにいいかもしれないね。
はい、今日話しててそう思いました。
じゃあ素晴らしい人生を切り開いてください。
すいません、ありがとうございました。
うん、はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼いたします。ありがとうございます。
日本にはマザコンと思っていないマザコンの男性が大変多いです。